牛妻物語。静岡市は昔駿府と呼ばれていました。駿府の町の北側に竜宗山という高いお山がありまして、その中ほどに小さな庵がありまして、そこに道伯という和尚様が住んでおりました。ある日のこと、一人の若者が現れました。和尚様、どうか私を弟子にしてください。仏の道を極めたいのです。和尚様は若者の目をじっと見つめました。
お主、厳しい修行に耐えられるか？仏の戒めを守れるか？
はい、命にかけて務めます。若者は頭を丸めて祖益という名前をもらいました。そしてその日から修行が始まりました。掃除に薪割り、畑仕事、水汲み、お経読み、そして座禅。祖益は文句も言わず、泣き言も言わず、せっせと修行に励みました。
早く和尚様のような立派なお坊さんになりたい。
祖益は托鉢に出かけました。托鉢とは、お経を読んでお米やお金を施してもらうことです。一軒一軒お家を回って、
観自在菩薩行人般若波羅蜜多
時、お経を唱えて歩きました。町の真ん中の大屋敷は今川公の館です。その門の前でもお経を読みました。
観自在菩薩行人。
しばらくすると女中が出てきました。
お坊様、ご苦労様でございます。親方様からのお布施でございます。
たくさんのお米を鉢に入れてくれました。その瞬間、祖益の目は釘付けになってしまいました。一目で恋をしてしまったのです。祖益は女中をぼーっと見つめ続けました。不思議に思った女中が、
どうかいたしましたか？私の顔に何かついていますか？
と聞くと、祖益ははっと我に返りました。
いいえ、すみません。お名前を教えていただけませんか？
小萩と申します。
その日から祖益は毎日今川公の館を訪れました。小萩に会いたい一心で。ところが何日かしたら、小萩でない別の女中が出てくるようになったのです。
小萩はうちの事情でここを辞めましたよ。
それでも祖益の心からは小萩の姿が消えませんでした。一日二日たっても目を閉じると小萩の面影が浮かんでくるのです。三日四日たってもさらにはっきりと小萩の顔がよみがえってくるのです。祖益は振り切るようにお経を読み、座禅を組んで修行に励みましたが、いつまでたっても心の小萩は消えることがありませんでした。一人苦しむ祖益の様子に、和尚様は気づきました。
お主、どうやら恋の病に侵されているようじゃな。仏の戒めを守ると約束したろう。女に心を奪われるとはまだまだ修行が足りんのじゃ。心を入れ替えるのじゃ。
と厳しく叱られたのです。祖益は竜宗山の奥深くへ駆け込みました。
ああ、私はなんて弱い人間なんだろう。仏の道を志しているというのに、この思い何とか沈めなくては。
月に向かって思いの丈をぶつけました。でも月までが小萩の顔に見えてしまうのです。祖益は当てどもなく森の中を歩き続けました。何日も何日も歩き続けました。それ以来、祖益は和尚様のもとへ帰ってくることはありませんでした。祖益がどこへ行ったか、どうなったか、誰も知りませんでした。それから3年の月日が流れました。
ある日、一頭の牛が和尚様のもとに現れました。
もう、おや、どこの牛じゃ、見かけぬ牛じゃな。
ああ、村尾さんに頼んでおいた焚き木を持ってきてくれたのか。賢いやつじゃの。
不思議なことにその牛は和尚様のもとへ毎日やってくるようになりました。そして和尚様の手伝いをあれこれするのです。
今日は親方へ手紙を届けてくれんかの。
もう、川から水を汲んできてくれんかの。
もう、宅発に参るぞ。
もう、
感心なやつじゃの。
和尚様は牛を大層かわいがりました。牛は朝早くに現れて、日が暮れるとどこかへ消えるのでした。そんなある日、小萩が和尚様を訪ねてきました。
おやおや、どうしました?
和尚様、実はあの牛、毎晩私の家にやってくるのです。そして軒下で一晩を過ごすんですよ。
ああ、そうじゃったか。夜はどこでどう過ごしているのか見当がつかなんだが、あなたのところで世話になっておったか。
はい。昨日、ふと思い立って、牛の目をじーっと見てみたのです。どこかで見たことのある瞳。そう、それはあの若いお坊さん、添木さんとそっくりなんです。私を見つめた、添木さんの瞳は忘れることができません。
和尚様は、はっと気づきました。
そうであったか。あれは、添木の生まれ変わりか。なんてことだ。
和尚様は哀れに思えてなりませんでした。
動物に生まれ変わっても、恋する心は衰えず、愛しい人のところに身を寄せるとは。燃え盛るその思いを鎮めてやらなくては。
和尚様は牛に向かって深いお経を読み上げました。牛は涙を浮かべながらうなだれていました。和尚様が、
添木よ、成仏せよ
と叫ぶと、ピカッと稲光が光ったかと思うと、牛は人の姿に変わったのです。そしてこう言いました。
和尚様、無念の心が洗い流されました。小萩さん、お幸せに。
そして次の瞬間、その姿は光の中に消えていきました。牛に姿を変えて恋する人のもとに現れた添木、そしてその人を妻にしたいと思い続けた添木。そんな姿を哀れに思い、小萩の村の人たちはこの村を牛妻と呼ぶようになりました。龍宗山のふもと、安倍川を望むこの地域には、こんなお話が残っているのです。